ございます。一言お祈りをいたします。天の内なる神様、皆をあがめます。今日私たちはこのように神様を礼拝できることを感謝します。これから聖書の御言葉を共に読みますが、今日は特にイエス様がどのようなお方であるのかを聖書から私たちが深く知ることができますように助けてください。今日様々な事情でお休みの方々がおられます。長い間入院されている方、体調を崩している方、ご高齢の方、施設におられるので外に今まだ出られない方もいらっしゃいます。神様が一人一人を哀れに導いてくださいますようにお願いいたします。主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。皆さんは何か有名な人に偶然会ったことがあるでしょうか。よくですね、この人にはオーラがあるとかいう言い方をします。イエス様と出会った人たちはどんなことを感じたんだろうかと思います。その人がもう何かのすごい人っていうのが分かっているとですね、私たちはあ、やっぱりあの人にはオーラがあったとかすごかったとか、でも全く知らない、どういう人かもよく分からない人と出会って、あ、この人はすごいと思うだろうかってことを考えます。イエス様と人々の出会いは、そういうものだったのかなと思います。人々はガリラヤの30歳そこそこのこの、まあ、青年と言ってよいんでしょうか、一人の人物と出会いますが、この人が何者かは最初は全く分かりません。でも人々はこの人が何か違うというか全然違う人だということにだんだん気づいていくわけです。その様子を今日はこのマルコの福音書から見ていきたいと思うんですね。今2章の1節から読んでいただきましたけれども、先週の続きの21節から目を通していただければと思います。先週はイエス様がガリラヤ宣教の最初に行われたこと、4人の弟子たちを呼ばれた出来事からお話ししました。ガリラヤ湖のほとりで最初の4人の弟子たちが選ばれました。この弟子たちこそイエス様を通して実現していく、まあ、神の国の到来の全てを目撃した人たちです。そしてこの神の国の実現のためにイエス様と一緒に働いて、そしてイエス様が天に帰られた後はその働きを継続していった人たちでした。イエス様がガリラヤ宣教の初めに語られた言葉は何だったでしょうか。1章の15節の言葉、時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。このイエス様の言葉がマルコの福音書の全体を動かしていくわけです。神の国の、神の国というのは神様のご支配という意味ですけれども、神の御子イエス様が世に来られたことを通して現実のものとなっていきます。そしてイエス様ご自身が良い知らせ福音であるお方です。そのイエス様がガリラヤの地を歩いて人々に神の国の福音を述べ伝えておられる、それがどれほどすごいことといいますかね、驚くような出来事であるかをこの時代の人々はまだ十分に理解していませんでした。さていよいよイエス様のガリラヤでの宣教の働きが開始されていきます。1章の21節から39節までは主イエス様がある日ガリラヤのカフェナウムという町で行われた働きが記されています。カフェナウムでの一日に起こった出来事を通して主イエス様の、今朝はですね、権威という言葉ですね、権威が次々と明らかになっていく、その様子を共に見ていきたいと思います。なんか絵を送ったのもし後で写せたら、LINE で送った分ですね。権威ってなかなか説明の難しい言葉だなと思いますが、日本語の権威という言葉にはどんな意味があるでしょうか。 他の人を、まあ、人っていいんでしょうね、他の人を服従させる、従わせる力や影響力と書いていました。でもう一つの意味は、まあ、ある分野についてもう誰もが納得できる知識や力を持っている人という意味です。まあ、誰かを従わせる力。でもう一つは、まあ、あの人は、経済学の権威ですねとか言うと、経済学に関してはもう誰もが納得するような知識と、まあ、力を持っている人というような意味になります。まあ、おそらくイエス様が持っておられる権威は、まあ、その両方の意味があると思うんですが、まあ、世の中にはさまざまな権威がありますが、神の御子であるイエス様が持っている権威は特別です。まあ、神の御子であるイエス様ですから、特別な権威があるのは当たり前といえば当たり前のことなんですが、イエス様は決してご自分の権威をひけらかすようなことはなさいません。でもあえて隠すこともなさらないんですね。ですからイエス様の持っておられる権威が、イエス様の言葉を通していろいろな行動を通して人々の前に明らかになっていきます。そしてこのイエス様の特別な権威こそが、神様の国、神の国が現実のものとなっていることの何よりの証拠でした。今朝はこのカペナウムでの一日からイエス様の権威が示された3つのことをまず確認したいと思います。第一は、イエス様の教え、語られた御言葉に権威があったということです。はい、映ってますね。はい、少し映ってるところを説明します。まあ、カペナウムという町は今はもう遺跡しかないんですね。ここが、まあ、入り口になっています。でこちらが、まあ、イエス様の時代よりはちょっと後なんですが、祭堂あ、これは当時の家の土台ですね、イエス様の時代。そしてこちらが祭堂、シナゴーグ、祭堂の跡と言われています。はい、街道ですね、まさにイエス様はある安息日、カペナウムの街道に入って教えられました。人々はイエス様が語られた教えに驚いたんですね。一章の22節をお読みします。人々はその教えに驚いた。イエスが律法学者たちのようにではなく、権威あるものとして教えられたからであると書いています。聞いた人々は何に驚いたのかは書いていませんが、イエス様の語られた教えに特別な権威があることに驚かされました。律法学者というのは、まあ、権威がある人の代表です。神様の律法を大事にしたユダヤ人たちは、幼い時から徹底的に律法を学びました。で大人になると、まあ、大人になるといってももう時君や俊君ぐらいですね。もう13歳14歳になると、まあ大人扱いされてですね、偉いラビの下で訓練を受けることになります。まあラビというのは律法学者の中でも特別な尊敬を受ける人だけがラビと呼ばれました。そして学んだ、そういった、訓練を受けた人たちの中で、また一部、ほんの一部だけがラビと呼ばれる律法の専門家になったわけです。そういう人は人々から特別の尊敬を受けました。人々はですね、まあ、神様の律法を学んでいて、これがわからない、これは神様が許されることなんだろうか、ダメなんだろうか、わからないときは律法学者に聞きました。律法学者は自分なりの判断を下します。まあ、そうやっていろいろな判断が積み重なって権威というものが生まれてきます。ですから律法学者たちが持っている権威というのは、自分より前の学者たちによって積み重ねられた権威、それを今自分が権威として使っているということになります。それに対してイエス様は全く違ったんですね。イエス様が語られた教え、御言葉そのものに権威があるということに人々は気づかされました。 まあ神様の言葉そのものですから当たり前といえば当たり前のことなんですが、人々は名も知らない一人の青年が語る教えに権威があることに驚かされ、この人は誰なんだ、何者なんだと考え出したということです。第二に汚れた霊、悪霊を従わせる権威です。23節から27節にはその同じカペナウムの街道でイエス様と汚れた霊、まあ、悪霊に疲れた人が出会った、その出来事が書かれています。少し戻って1章13節には、何と書いていたでしょうか。イエス様がガリラヤで働きを開始される前に荒野でサタンの試みを受けられたと書かれています。イエス様が世に来られたことによって神の支配が広がっていきます。でもこれは汚れた霊、悪霊たちにとっては都合の悪いことでした。汚れた霊たちは人間に対しては力を持っていますが、神の御子であるイエス様の前には全くの無力でした。汚れた霊たちはイエス様を恐れていたんですね。24節の言葉をご覧ください。ナザレの人イエスよ、私たちと何の関係があるのですか？私たちを滅ぼしに来たのですか？私はあなたがどなたなのかを知っています。神の聖者です。イエス様の権威を恐れている悪霊、汚れた霊たちがこんな風に叫びました。汚れた霊たちはイエス様が神の御子であるということをちゃんと知っていたんですね。でもイエス様は悪霊たちがこれ以上ご自分について何か語ることをお許しになりません。黙れ、この人から出ていけと言われると、汚れた霊は出て行ってしまいました。まあ、その様子は非常に激しいものだったということですね。その人を引きつけさせ、大声を上げてその人から出て行った。まあ、こういう悪魔払いのような映画で見たことがあるかもしれませんが、そういう状況だったんでしょうか。それを見た人々はまた驚きました。互いに論じ合って言いました。これはなんだ、権威ある新しい教えだ。この方が汚れた霊にお命じになると彼らは従うのだ。この汚れた霊、悪霊を従わせるイエス様の権威が示された。これも神の国、神のご支配が現実のものとなっていることをはっきり示す、まあ、大切な出来事でした。このような出来事を通してイエス様の評判はすぐガリラヤ湖の周辺全域に広まっていきました。私たちの目には見えない霊的な、まあ、領域といいますか、霊的なところでの戦いというものは確かにあります。それを私たちは無視はできません。しかし無駄に恐れる必要はありません。私たちにはこの神の御子イエス様の権威があるからです。ですから私たちは無駄にそういったものを恐れる必要はないということを覚えたいと思います。で、第 3番目は病気を治す、癒す権威です。29節から34節には街道を出たイエス様がシモンとアンデレの家に行ったことが書かれています。さっき今写真写ってますかね。カペナウムでは街道の遺跡がありますが、そのすぐ近くに家が、まあ、先ほど見た家の遺跡が土台しかないんですけれどもあるんですね。それはイエス様の時代の家の土台の遺跡です。まあ、ですからひょっとしたらシモンとアンデレの家だったのかもしれないと言われています。シモンとアンデレの家は街道のすぐ近くにあったような書き方がされているからです。イエス様が家に入るとシモンの姑、姑ですから、まあ、シモン、まあ、ペテロさんは結婚していたということが分かりますね。まあ、パウロも、自分は独身だけれど、ペテロは奥さんを連れて歩いてるって書いてるところがありました。その姑が熱を出して、まあ、寝込んでいたわけです。それをご覧になったイエス様はそばに近寄って手を取って起こされます。するとペテロの姑はすぐに熱が引いて人々をもてなすほどに回復したんですね。まあ、これも本当に不思議な、私たちもまあ最近風邪をひいても、まあ、すぐに治りますけれども、 なかなか疲れが取れないとかですね、倦怠感が取れない、そんなすぐにすっきりしないと思うんですね。ですからイエス様の癒しというのは自然に治るとかですね、病気が薬で治るとか、そういうものと次元が違うということがここからも分かります。その後そのことが町中に広がって、夕方、つまりは安息日で明けた後と思うんですけれども、人々が次々と病人、悪霊に疲れた人をイエス様のところへ連れてきました。イエス様はさまざまな病気にかかっている人たちをお癒しになったわけです。でこの後の1章の40節から45節には、ザラートに侵された人、これ分かりにくいですけども、ハンセン氏病とかですね、昔は雷病と言われたりもしましたけれども、その人がイエス様によって癒されるという出来事が書かれています。いろんな病気がありましたけれども、この病気は絶対に治らない病気として恐れられていました。そしてこの病気にかかった人は汚れた人として町からは追放されて、誰も近づくことがなかったわけです。そんな病気にかかっている一人の人がイエス様のところへやってきたとき、イエス様は手を伸ばして彼に触って病気を治してくださいました。この出来事も人々を非常に驚かせました。ザラートに侵される、この病気になるということは、もう当時の人々にとっては死んだと同じことだったんですね。すぐに死ぬことはなくても、家族や社会から切り離されて、もはや死んだ人として扱われました。つまりこの時イエス様が病気を治してくださったということは、死んだ人を生き返らせるのと同じぐらいの驚きを人々に与えたということです。イエス様が病気を治すことがおできになる、この特別な権威は、つまりイエス様が私たちの命に対して権威を持っておられるということを表しているわけです。さて、この最初の部分がちょっと長くなりましたが、このようにイエス様には特別な権威がありました。そしてイエス様の評判がどんどんと広がっていきます。人々はイエス様が持っておられるその権威に驚きました。律法学者や祭司長といった宗教的な指導者、あるいはヘロデ王といったような支配者たち、誰もが持っていない特別な権威に人々は驚いたわけです。しかし人々はその権威がどこから来ているのか、どんな権威なのかはわからないままでした。大変な騒動となってカペナウムでの一日が終わり、イエス様は一旦カペナウムの町を出て静まるわけですけれども、イエス様は再びカペナウムの町に戻ってこられました。それが2章の一節です。2章一節をお読みします。数日たってイエスが再びカペナウムに来られると、家におられることが知れ渡ったと書かれています。おそらくイエス様は人の目を避けるように静かにペテロの家に戻ってこられたのだろうと思いますけれども、ああイエス様、あのイエスという人が戻ってきているという噂がたちまち広がって、それを聞きつけた人たちが押しかけ入りきれないほどになりました。このように多くの人、群衆という言葉で表されていますが、群衆がイエス様の周りに集まってきました。実はマルコの福音書10章まで読むと、およそ40回群衆、あるいは多くの人という言葉が出てきます。群衆ってどんな人たちでしょうか。イエス様の周りにいつも集まっている人たちです。イエス様は大勢の群衆を羊飼いのいない羊のようにご覧になって、深い憐れみをかけられました。そしてイエス様は大勢の群衆に教えを語られました。しかしマルコの福音書を読んでいきますと、群衆が悔い改めて立ち返ったとは書かれていないんですね。群衆が群衆である限り、イエス様のところにたくさん集まりますけれども、個人的にイエス様を求めて信じることはないわけです。それどころか、この群衆はしばしば本当にイエス様を求めている人がイエス様に近づくことを邪魔して、 イエス様の働きを妨害するものとさえなってしまいます。この群衆はイエス様の権威に驚いてですね、一体この権威は何だと議論し合いますけれども、まあ、彼らはどこまでも第三者部外者であり続けているように思います。ちょっとすいません。まあ、もっと砕けた言い方をすれば、やじ馬って最近そういう言葉も使わないんですけど、やじ馬って感じですね。群衆が期待してたのは、何かイエス様が不思議なことを行われるということでした。病気が癒される奇跡、悪霊が追放される、それは自分と関係がなければ何かとても面白い見せ物のように思っていたのでしょう。しかしイエス様の働きの中心にあったのは御言葉を語ることだったんですね。そして人々が驚いたのは、実はイエス様の権威ある教えに対して驚いたのでした。汚れた霊が追い出された時も、人々はこれはなんだ、権威ある新しい教えだと言いました。この神様の御言葉を語ることにこそイエス様の働きがの中心がありました。そしてイエス様の権威というものは、その語られた御言葉の中にこそあったんですね。汚れた霊に対する権威、病気の癒し、それもイエス様の御言葉の中にある権威が現れたものであったということを、私たちは忘れてはならないと思います。2章2節でもまさにそのことを言っていると思うんですね。それで多くの人が集まったため、まあ、群衆ですね、戸口のところまで隙間もないほどになった。イエスはこの人たちに御言葉を話しておられたと書いています。イエス様は御言葉を話しておられました。そしてイエス様が御言葉を話されるとき、その時点で実は群衆は第三者であり続けることはできなくなるんですね。イエス様の御言葉が語られたとき、そこには信仰の応答があります。御言葉を聞いて聞き従うのか、あるいは聞かないのか、人々はそのように分かれていきます。イエス様の御言葉は私たちに応答を迫っています。さて、このようなですね、ガリラリア宣教の初期の頃には、イエス様は人々の信仰があるかないかにかかわらず、さまざまな権威ある御業を行われました。しかしそれだけではありません。まあ、今朝読んでいただいた残りの時間ですね、少しお話ししたいと思いますが、この箇所ではイエス様が信仰を見て、その信仰に応答されたという出来事です。そしてこの出来事を通して、イエス様が持っておられる権威の中でも特に大切な罪を許す権威が示されたということを最後見ていきたいと思います。もう一度2章の2節からご覧ください。画像で次の画像、なんか古い家の画像があったと思います。はい、群衆でいっぱいになった家に4人の友達に寝床のまま担がれてきた中部の人が、まあ、連れてこられました。まあ、中部というのは何でしょう、今で言ったら脳卒中とか、まあ、いろんなリウマチとかいろんな理由で手足が動かなくなってしまう病気のことです。しかし群衆のために家に入ることができません。興味本位で集まっている人々のおかげで、本当にイエス様を必要としている人がイエス様のもとに行くことができません。このままではイエス様にお会いすることすらできません。するとどうしたでしょうか。4人は思い切った行動に出ました。家の屋上に上がってイエスのおられるあたりの屋根を剥がし、穴を開けて中部の人を寝かせたまま、そのとこをすり下ろしたというんですね。はい、 今前に映っているんですけれども、当時の家の屋根というものは木の枝や草の茎を束にして、その上から泥を塗って乾かしただけの屋根でした。でそれを直すために屋根に登る階段が外についていたんですね。というのはもうあまり雨が降らない地域なので、まあ、これぐらいの、まあ、降ってもそんな日本の土砂降りの雨のようなことはないので、まあ、これぐらいの屋根で、よかったということのようです。ですから屋根に登ってですね、簡単に剥がしたりずらしたりすることができたわけです。どうにかしてイエス様に近づきたい、そんな彼らのひたむきな思いが行動となって現れました。まあ、家の中にいた人たちから見ればですね、屋根の上でゴソゴソと音がして、やがて、土が落ちてきて、そしてぽっかりと穴が開いてしまう、もう迷惑な話だと思うんですけれども、しかしイエス様はこの人たちの行動を咎める、叱ることはなさいませんでした。それどころか彼らの信仰を見られ、来よと愛情あふれる呼びかけをしてくださいました。チューブ患者の4人の友達、そしてこのチューブの人はイエス様こそこの病気を癒してくださるに違いないと信じてイエス様に近づこうとしました。屋根を剥がして穴を開けてでもイエス様のところへ行こうとしました。この大胆な行動に示されたこの人たちの信仰をイエス様は見てくださったということです。まあ、この人たちは果たしてイエス様がどんなお方なのか、何をしてくださるのか、正しい知識はなかったと思います。しかし純粋な思いからイエス様には神様の力があると信じ、自分たちを助けることができると信じました。イエス様はそんな人々の信仰をお喜びになり、その機会を通してご自分の神の子としての力を示してくださいました。まあ、正しい御言葉の知識と理解は大事なんですけれども、それ以上に私たちには必要なのはこのイエス様への信仰、信頼であるということを改めて教えられます。イエス様はこの人たちの切なる願い、何とかしてこの病気を癒してほしい、体が動くようにしてほしい、そのことをよくご存知でした。しかしイエス様はそれ以上に大切なことを知っておられました。屋根から吊り下ろされてきた人に対してですね、イエス様は何と言われたでしょうか。来よ、あなたの罪は許されたと言われたんですね。イエス様の周りにいた大勢の人々はイエス様が何を言ったのか全く理解できなかったのではないでしょうか。病気を治される、汚れた霊が出ていく、そういう行動は誰の目にもこの人はすごい、この人には権威があるということが明らかでした。しかしあなたの罪は許されたと言われてもですね、何のことか全く分かりません。しかしその様子を見ていた律法学者たちはさすがにこのイエス様の言ったことがどんな重大なことか気づいたんですね。あれこれ考えていました。彼らは心の中でこう考えました。この人はなぜこのようなことを言うのか。神を冒涜している。神お一人のほかに誰が罪を許すことができるだろうか。まあ、神様の律法をよく知っている律法学者たちがこういうのは間違いではありません。神様以外に罪を許すことはできない。罪を許すことができる、罪を許す権威があるのは神お一人だ。それは正しい理解です。旧約聖書の預言者でも神があなたの罪を許してくださったと宣言することはありましたが、自分の判断であなたの罪は許されたと宣言することは絶対にありえませんでした。律法学者たちが疑問を持ったのも当然です。しかし律法学者たちは自分たちの目の前にいる方が誰であるかに全く気づいていなかった、いや気づこうともしなかったということです。イエス様は律法学者たちが何を考えているのかをご自分の霊で見抜いて言われました。なぜあなた方は心の中でそんなことを考えているのか。もう自分が考えていることを当てられた律法学者たちは驚きました。 自分たちが考えていることを見抜いたこの人は一体何者なのか。集まった人々はイエス様の権威に驚いていました。権威ある御言葉、悪霊を従わせる権威、病気を癒す権威、それはすべてイエス様の神の御子としての権威である、そして神の国が来ていることの印でしたけれども、ここでイエス様はあえてあなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どちらが優しいかとお尋ねになりました。イエス様は最初から起きて寝床を畳んで歩きなさいとは言われなかったんですね。そう言われたら人々はこれまでと同じように、ああこの人はすごいと驚いただけでしょう。しかしここでイエス様は神の御子としての最も大切な権威、罪を許す権威を人々に明らかに示そうとされました。そのように言った後、イエス様は人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方が知るためにと言われました。その後であなたに言う、起きなさい、寝床を畳んで担いで家に帰りなさいと言われました。するとどうでしょうか、その人は立ち上がりすぐ寝床を担いで人々の前を出て行きました。4人の友達もどれほど驚いたことでしょうか。人々は驚き、こんなことは未だかつて見たことがないと言って神を崇めました。このようにしてイエス様は病を癒す権威に合わせて罪を許す権威をお示しになりました。罪を許す権威と、そしてこの全く足の動かない人を立たせる、どっちが優しいかと、どっちもできないわけですね。しかし、さっきも言いましたように罪が許されたかどうかということは周りの人々には全くわからないことでした。そんなわけであえてイエス様はどちらが難しいのかと言って、私には罪を許す権威があるのだと宣言して、あなたの罪は許されたと言ったその後にですね、寝床を畳んで歩きなさい、家に帰りなさいと言って、この人の体を強くして病気を癒してくださったわけです。今朝はイエス様のガリラヤ宣教の中で示された神の御子としての権威についてお話ししてきました。イエス様が語られるその言葉にこそ権威がありました。人々はこれまで経験したことのない権威をイエス様の言葉に感じて驚きました。それだけではなく、イエス様は汚れた霊を追い出し、霊的な力においてもご自分が権威を持っていることを示され、病気を癒してくださいました。私たちの命そのものに対して権威を持っていることを示されました。そして何よりもイエス様が世に来られた目的、それは私たちの罪を許して救うためでした。イエス様ははっきりとご自分には罪を許す権威があるということをお示しになりました。私たちの罪が許された、それ以上に実は驚くべきことはないということを今朝改めて覚えたいと思います。どうやってイエス様は私たちの罪を許されたのでしょうか。皆さんもご存知のように、ご自分が十字架にかかり、その身に罪を負うことによって、イエス様は私たちの罪を許してくださいました。イエス様はご自分には自分の命を捨てる権威があり、それを取り戻す権威があると言われました。イエス様だけが私たちの罪を許すお方、許す権威を持っているお方であるということを今朝改めて覚えていきたいと思います。お祈りしましょう。